教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
皆さんこんばんは。神様の皆を心から賛美いたします。私は教会ではいつもメッセージの前には一つにあることがあります。ハレルヤ
ハレルヤ、
はい、ありがとうございます初めての人はいつもびっくりしてあると思うんですけども、私たちの教会はもう私が赴任して以来ずっとですので、皆さんもう慣れてくださってですね、今日はこうして、この大谷教会に、カリキュラム編集委員会のですね、ことで来させていただいて、祈祷会ということで、共にこの時を過ごすことができることを心から感謝をしています。そして何よりもですね、実はご存知のように1年もう3ヶ月ぐらいになりますんですけども、熊本に大きな地震がありました。もう思いがけない地震でしたけれども、特にその後皆さんのお祈りとまた大きな支えをいただいてですね、もう本当に天井が落ちて礼拝堂は全然使えませんでした。ですから3ヶ月の間工事が終わるまで下の食堂で、ギチギチこう椅子を並べてですね、3ヶ月礼拝を守らせていただきました。だけれども本当に皆さんのお祈りと大きな支えをいただいてですね、その工事も3ヶ月で終わって今は元より綺麗になったかなと思うぐらいの、環境で礼拝を捧げさせていただいています。で、教会はそのように綺麗になったんですけども、信徒の方々は今ようやく工費解体、要するに自分の家がダメになって、壊したいけれども公の資金が出るというその約束を取り付けるまでもう1年以上かかってですね、ようやく今公費解体ということで、家は解体したけども、特にお年寄りの方々は家建てられない、どうしようで今アパートに住んでおられて、今まで自分の家に住んでいた方が2間の部屋でですね過ごしているというようなことで、何人かそういった家族がおられます。もちろん若い方は建て直して借金してどうというそういう方々もおられますけども、いまだにそういう痛みを持っている方々が信徒の中にも数名おられることをですね、本当に思いながら、なんとかその方々が、一日も早く今までの生活を取り戻してほしいなって、でもそういう中でも毎週礼拝に通ってきてくださるその姿には大きな励ましをいただいています。桃谷教会の皆さん方にもお祈りいただき、また弁当を取り捧げ物をいただいたことですね、この場を借りて心から感謝をいたします。本当にありがとうございます。と同時に今北川先生からもお話ありましたけども、希望誌を桃谷教会はたくさんご利用いただいてですね、購読いただいてご利用いただいてるんですけども、今日もその作業をさせていただきながら、教団の北海道から沖縄まで育てられている教会の一つ一つがそのことを通して励まされて、主の働きに携わっていただければなって、そんな思いを抱きながら、させていただいているところであります。一言お祈りをさせていただきます。愛する天主なる神様、今晩こうして大谷教会における祈祷会に共に集うことができ、こうして祈り合わせることができますことを感謝いたします。また世界教会の証を伺い、本当に神様の御手の中で今日まで支えられてきたこと、そして変わらない主がこれからもその支えの御手を持って導いてくださることを信じて感謝いたします。私は楽の時御言葉に聞きますけれども、どうかあなたが聖なる方を通してお一人お一人のうちに神様の御言葉として届くことができるように、小さきものを憐れんで用いてくださることをよろしくお願いいたします。すべてを御手に委ね感謝して尊いイエス様のお名前でお祈りいたします。私は熊本に赴任してちょうど今年18年目を迎えます。ちょうど2000年の年にですね、熊本に使わされてきたんですけども、 3月の第1の聖日の礼拝が終わって月曜日の朝でした。まだ荷物が片付かないままで、整理をしていたんですけども、その朝何時頃でしたでしょうかね、7時半かそれぐらいにピンポーンとなりました。この早く誰がどのか信徒の方が来られたのかなと思って玄関に出ましたら、一人のこの爪入りをしたですね、要するに牧師先生なんですけども、訪ねてこられて、聖公会の牧師ですけどって、聖公会は司祭っていうんですけども、訪ねてくださって、実は毎週月曜日熊本で朝祷会、朝の祈りの会、朝祷会をやっているので、ぜひおいでくださいと言ってですね、もう来て日曜日の御用終わって月曜日の朝に修法を持って、聴導会の修法を持ってですね、そしてご案内くださったんですね。で、私も北海道に行った時、札幌に父がいましたが、札幌に行った時には大体月曜日に聴導会やってたんですけど、札幌聴導会に何回か出させていただいたので、あ、行ってみようかなって。で、最初に熊本に来て、最初に来てくださった方がその聴導会に誘ってくれたので、それからもうこの17年18年ですかね、ずっとほとんど休みなく聴導会には出席させていただいています。で、今は私、熊本ナザレ教会を会場にですね、いつ頃だったかから土曜日に曜日が変わって、今まではずっと月曜日にやったんですけども、土曜日にその聴導会をすることになりまして、今はナザレ教会を会場にして、大体毎週 14、15人でしょうかね、集っていろんな先生方のお話を伺い、そして証しをしながら、ただ楽しい時をですね過ごさせていただいています。で、ちょうどこの年、創立50周年を迎えたんですね。それで先週の土曜日は50周年の記念の礼拝が熊本で、YMCA というところがありますが、 YMCA を会場に、記念の時を持たせていただきました。大体100名ぐらい集まってくださったんですね。今までずっと来てくださった方も、それから市内の教会の牧師先生方、大体1年に1度とかぐらいしかメッセージのために来てくださ来ない先生方もおられるんですけども、そういう先生方も含めて大阪からも、それから福岡近くの福岡とか、そういう聴導会の方々も来てくださって、大体100名ぐらいのですね方々で、その、記念の時を持たせていただきました。で、今年はご存知のように宗教改革500年目に当たります。マルチン・ルーターはですね、95箇条の御誓文を教会の扉に貼り付けたというですね、その時からちょうど500年目に当たるんですけども、熊本聴導会は丸は一つ足りないんですけども、50周年というですね記念すべき時を迎えて、そして、新たな歩みを始める決意をまた共にしたことでした。その毎週持たれている聴導会の修法というのがあるんですが、その修法の中に共同祈願といって、みんなで祈る祈りがあります。その中に一つにですね、こんな祈りが捧げられているんですけども、カトリック、プロテスタント、信仰一致のために祈ります。主イエスは最後の晩餐の席で、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてくださいと祈られました。私たちが兄弟姉妹として心を一つにし、あなたを賛美できますようにというですね、これは毎週毎週必ずみんなに祈る祈りです。で、聴導会はこのようにですね、カトリックの方々も一緒です。ですから教理とかそういう面では一致はできないかもしれない。教理のことを言い出すと一つにはなれないですね。でも私たちはイエス・キリストによって一つになっている、 そしてそのイエス・キリストの名によって集められて祈りを合わせるっていうですね、まあ、このカトリックとプロテスタントが一つになって、それも毎週何かをしているということは超都会以外にはないんじゃないかなって。で最近はカトリックの方々の方が案外熱心にですね、加わってくださっているという、まあ、そういう状態であります。お互いに主にある兄弟姉妹として受け入れ合いながら共に祈る場所、それがこの土曜日の午前中に朝に行われているわけです。で私たちがこうして一つになることができるのは聖霊なるお方の働き、イエス・キリストと父なる神と、そして今私たちのうちにいて働いてくださる聖霊なるお方の働きとして、この教理やなんかは違っていても一つになることができる霊を私たちに備えていってくださると、そのことを思うときに一つの御言葉を心に留めさせていただきました。そこにはこうあります。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ローマ人の手紙の5章の5節でありますけれども、私たちのうちにはイエス・キリストによって共に愛し合うところの霊の備え物が与えられている。だから私たちは一つになることができる教理、そういったものを超えて一つになることができるその恵みが与えられているんだって。でこの神様が注いでくださっている恵みはまさに愛そのものだと思います。で、まあ、カトリックの方々に注がれている愛もプロテスタントの私たちに注がれている愛も変わらない同じ愛ですよね。まあ、プロテスタント用の愛とかですね、カトリック用の愛なんていうのはないはずですので、神様は私たちに同じ愛を注いでいってくださる。それはまさにあの十字架の上で流された主イエス様の血潮によって私たちは許され愛されている、それによって一つにされているというですね、その思いがこの祈りの席を一つにさせてくださっていると思います。そのようにして私はこの18年の間、超党会の、まあ、メンバーというか超党会に集わせていただきながら、本当に自分の帰るべきところと、そういう神様ご自身が備えてくださっているこの祈りの場所がどんなに大切なのかっていうことをですね、私は自分の生活のリズムの中でこれが一つのもう帰るべき場所として今備えられているんだなって思っているんですね。で、まあ、日曜日の礼拝から私たちは世に使わされていきます。御言葉をいただき、そして神様が私たちに与えてくださっているその持ち場へ、まあ、出ていくわけですけども、そして1週間歩みながらやはり帰るべきところって大切だなって思うんです。で、私にとっての1週間の歩みを終えて帰るべき場所はその祈りの場所、そこでいろんな先生方からメッセージをいただいて、そしてあ、この1週間もこうして守られた、また明日の日曜日に向けて本当に共に神様の御声をいただく喜びの時をお出していただく、そういう準備の時でもある、まあ、土曜日はですね、そういう意味で祈りから始まっての準備をさせていただいているわけです。まあ、カトリックとプロテスタント、まさに教団教派を超えて同じ港に私たちは船を憩いの場所として与えられているんですね。さまざまな先生方、時にはドキッとするようなメッセージをなさる先生もおられるし、そういう意味ではまあ楽しみといえば楽しみ、あ、今日はどの先生、どっかのバフテストの先生とかですね、ルーテルの先生とか、そういう先生方が来られるときに、あ、今日はどんな話をしてくれるかなって、そういうのも楽しみの一つであるわけですけども、でもそこで語られる御言葉を通して励まされ、 時にはチャレンジを受けて週の初めの日に向かっての準備の日としてこの土曜日の一日を過ごさせていただきます。で、私たちはいろんなものを与えられているんですね。そしてその与えられているものをどう用いるか、それはそれぞれ違うと思いますが、私にとって神様が与えてくださっているものが、その時間、もちろん時間はそうですけども、そういうふうにしていろんな先生方との交わりの中から与えられる神様からのメッセージ、それはとても貴重だなっていうことを本当にこの18年の歩みの中で感じさせられています。で、突然ですけれども、皆さん貯金通帳をお持ちですよね。どれぐらい貯まっていますか？いや、別に何も教えていただかなくてもいいんですけども、私は政治家にならなくてよかったなと思うんです。政治家は資産を公表しなきゃならないんですよね。一体どれぐらい、不動産があって、証券をいくらかあってとかですね、そんな風に公表しなきゃならないんですけども、まあ、私たちは別にですね、教会にどう牧師先生が君ちょっと通帳見せてっていうことは多分ないと思います。で、私たちのそれぞれの通帳にですね、ちょっとこう想像してほしいと思うんですけども、毎日です、毎日86,400円が振り込まれるんですね。毎日です。朝起きて通帳を見ると86,400円という金額が通帳に振り込まれているんですね。で、この通帳に振り込まれた86,400円を一体どのようにお使いになるでしょうかね。しかも毎日です。まあ、1日2日はですね、おいしいものを食べたり好きなものを買ったり、あれも欲しいこれも欲しいって、あれで86,400円って、1日ぐらいで使えるかなと思うんです。でもそれが毎日です。365日、毎日86,400円振り込まれるんですね。どんな風に使ったらいいだろう。で、ある方はお気づきかもしれませんが、この86,400円の最後の単位を秒に表します。86,400秒、これは毎日私たちが目覚めると与えられる時間ですね。86,400秒、毎朝嫌だと言っても振り込まれるんです。で、けれどもこれは貯めておくことができるんです。今日はちょっと4時間ぐらい、明日のために取っておこうって貯金しておくことできないんです。利子もつきません。必ず1日のうちに使い終えないとそれはもう消滅してしまうんです。で、また次の日新しく86,400秒が振り込まれるんですね。で、その86,400秒をどう用いるか、私たちの人生の中でその与えられた時間をどんなふうに用いるかってとっても大切だと思うんですね。皆さん、日記をお付けになっておられるか、あるいは家計簿をお付けになっているか分かりませんけれども、まあ、主婦の方は結構ですね、こう家計簿をつけているかもしれませんが、この86,400秒、毎日家計簿のように今日は、1時間はこれに使った、1時間はこれに使った、2時間はこれに使ったって毎日こうつけていったらですね、どれだけ無駄に使っている時間があるかなって気づくんじゃないかなって思うんですね。まあ、きっと1日2日やってみたら面白いかもしれないと思うんですけども、皆様よくご存知のジョン・ウェスレーですけども、彼はもう毎朝4時半に起きて、そしてまず祈りから始め、で、今日は何をするっていうのを細かく時間を刻んでですね、で、今日はどこへ行く、 今日はどこへ行って奉仕をする、今日はどこでメッセージをするとか、もう朝4時半に起きて祈りとともに、そしてその1日のなすべきことをずっと必ずそのように歩んでいた。で、彼らはというか彼は几帳面屋とですね、まあ、メソジストとですねいうあだ名がつけられたんですね。で、私たちもメソジスト、このウェスレーの流れを組む教団教派としてですね歩んでいるんですけども、一体どれぐらいその時間を私は大切に用いているだろうかなって、そんなことをふと思わされたことです。で、私はやっぱりこう祈りの時間、聖書に親しむ時間、そして神様から与えられた一日一日をどう生きるのか、それはとても大切なことだなって思わされています。で、私たちはその与えられた時間をどう生きていくのか、しばし立ち止まって考える時も必要かなって思うんですね。で、先ほど読んでいただきました詩編ですけれども、憐れんでください、神よ私を憐れんでください、私の魂はあなたを酒どころとし、災いの過ぎ去るまであなたの三つ葉の影を酒どころとします。私たちはいつも帰るべきところがある、船が港に着くようにですね、そしてそこでしばしの休みを得て、また航海に出ていく、漁に出ていく、そういう私たちにとっての酒どころ、静かな港があるっていうのはとても大事だと思うんですね。で、それはもちろん聖書は一人で祈ることも勧めていますけれども、共に祈ることの大切さも教えてくれています。まあ、総天祈祷会とか、あるいはこの祈祷会もそうですけども、そういうふうにして共に祈り合わせる、まあ、超祷会もその一つなんですけども、それがとても大切ではないかなっていうふうにこう思わされるわけですね。1日の時間の中で8万6400秒どう用いるか、それはとても大切なことだというふうに思います。私たちの生活の中でそういう静かに主を待ち望む酒どころ、主がいつも翼を広げて待っていてくださる、そういうところが備えられていることはどんなに大きな恵みかなって思うんですね。そんなことを考えながら、もう私もですね、今年11月を迎えると69歳になります。ですから来年は70歳になるんですね。昔の70歳と今の70歳とは随分違うなって思うんですけども、やっぱり70歳というと、もう70なんか、ってこう思うんですよね。で、年を取れば取るほど大切なことが2つあるんです。年を重ねて私たちが歩んでいく中で、どうしても欠かすことのできないというか、まあそこまでは生きることはできないかもしれませんけども、これは重要なことだっていう2つのことがあるんですね。それは教養と教育です。ここにおられる方は皆さんですね、教養も教育も富んでおられる方です。なぜかっていうと、教育くところがある、教育ところがあるって素晴らしいことなんですよね。で、皆さんは今日ここに祈祷会に来られました。もしかして誰かがあんたどこ行くのって、いや今日行くところがあるよ、教育ところがあるよ、祈祷会に行くんだよって。で、誰かがですね、あんた何しに行くの、いや教養があるんだって、教養があるって、こう生活の中で年を取ってくるとだんだんこう家に閉じこもることが多くなる。この地震のこともそうですけども、1年2ヶ月を過ぎて、孤独死というのがですね問題になっています。 それは出ていくところがないんですね。例えば仮設住宅に住んで、そしてその仮設住宅の近くにもちろんコミュニティセンター、コミュニティセンターというとですね、皆さんがよく集っていろんなイベントがあったりして、でそういうところに出かけていける人はいいんですよね。でもなかなかそこに出かけていくことのできない人っているんですよね、やっぱりですね。そういう方が最近孤独死というのがあちこちで問題になっています。それは仮設住宅ではなくて、家を失ってアパートに住み始めた、でも一人住まいだからなかなか今までのように町内で何かがあって出かけていくこともなく、気がついたら亡くなっていた。それは大きな今問題になっているところです。ですから私たち、まあ、私たちというか旧式社員というんですけども、九州キリスト災害支援センターというのが今あってですね、熊本にそのベース、本拠地というか場所があるんですけども、そこで何人かの方々がスタッフとして働きながら、あるいは教会の牧師先生方も手伝いながら、そしてボランティアの方も一緒になってそういう地域に出かけていってはお茶飲み会をしたりとかですね、そういう小さな働きを通してできるだけそういう孤独死などがないようにと祈りながら、まあ、ご奉仕させていただいています。ですから私たちにとって今日行くところがある、今日用があるってとっても大切なことだと思います。それを私たちは自分の中でしっかりと、まあ、思い巡らしながらですね、祈祷会にも行くと行く、あ、祈祷会にも出席できる、毎週日曜日には行くところがある、これはどんなに大きな恵みでしょうか。もちろんその他にも、まあ、ケジックに行くとかですね、いろんな集会に出かけていくとか、もう本当にクリスチャンにとっては行くところも用もたくさんあるんじゃないかなって、それは恵まれた本当に幸せな時間の使い方だと思うんですね。ですからもしですね、周りに、ああ暇だなって、今日も行くとこがねえやって、もしつぶやいてる人がいたらですね、一緒に祈祷会行こうかとかですね、礼拝行こうかって声をかけていただければ、いい交わりができるかなって思ったりもします。それができるのは私たちですね、私たちに与えられているその恵みを分かち合うことができるならどんなに素晴らしいかなって思います。意図高き神を呼びます、私のために何事も成し遂げてくださる神を。神様は私の人生を必ず成し遂げてくださる方、その神様に委ね信頼し共に歩んでいくお互いになりたいと心から願わされています。一言お祈りいたします。愛する天のしなる神様、皆をあがめて心から賛美をいたします。今日こうして愛する方々と共にあなたの恵みの中に生かされ、共に心を合わせて祈る時が与えられていることを心から感謝いたします。どうかあなたのお心が私たちのうちに注がれ、あなたの愛が注がれて、今日も行くところがあるし出すべき用があるし、本当に主の恵みの中に生かされていることを味わいながら歩む人生が与えられていること、心から感謝いたします。どうぞお一人お一人、また周りにいる方々、それに気づかないでいる方々の上にも、どうか私たちが良き証人となっていくことができるように、主の恵みを注いで用いてくださるようによろしくお願いをいたします。何よりもお一人お一人の肉も霊も心も守り支えくださって、喜びを持って主ご自身を仰ぎながら歩みゆく人生でありますように、心から重ねてよろしくお導きくださるようお願いをいたします。今日のこの時を心から感謝しつつ、尊い私たちの救い主 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。